Good morning, everyone.
Good morning. Good morning.
Because today is the fourth Sunday of the month, we are looking at Psalms.
今日は月の第4週になりますので、詩編を見ていきます。
And next week we'll continue looking at the book of Luke.
来週は、ルカ書に戻ります。
Turn with me today to Psalm 7, verses 1 and 2.
では詩編7章、1節2節を見てください。
And I'll start from the introduction.
Introduction, 前書きのところから読みます。
A Shigeon of David, which he sang to the Lord concerning Cush, a Benjamite.
ベニヤミン人クシュのことについてダビデが主に歌ったシガヨンの歌。
O Lord, my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all those who pursue me.
私の神、主よ、私はあなたのもとに身を避けました。どうか追い迫るすべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。
Or they will tear me like a lion and rip me to pieces with no one to rescue me.
救い出す者がいない間に、彼らが獅子のように私の魂を引き裂き、さらっていくことがないように。
The title of today's message is The Cry of the Persecuted, Part 1, God is my refuge.
今日のメッセージのタイトルは迫害の嘆きとします。迫害の嘆き、そのパート1で神は私の酒どころ、神は私の酒どころ。
Today we start a 6-part series on Psalm 7.
今日がこの詩編7章のこれから6回にわたる迫害の嘆きというタイトルでのメッセージの大スタートになります。
Yes, the title of the series is The Cry of the Persecuted.
題が迫害の嘆きです。
This psalm records the persecution of that David suffered at the hands of Cush the Benjaminite.
この7章にはあのイスラエルの有名なダビデ王がベニヤミン人クシュという人の手によって迫害に苦しんだことが記されています。
Nothing else is known about Cush the Benjamite other than from the introduction of this psalm.
このベニヤミン人クシュという人なんですけれども、実はこ の, あの聖書のこの場所にしか記されていないんです。
King Saul was also a Benjamite.From the tribe of Benjamin, perhaps this man was a relative of Saul's or one of his strong supporters who was out to get David.
ですが、あの、名高い、悪名名高いサウル王もベニヤミンの出身のベニヤミン人ですので、クシュという人はこのサウル王の親戚またはダビデ王を狙った者たちのうちの一人であったのではないかと思います。
From what I could garner on from websites on the subject of persecution, the last 100 years have been the worst period of persecution of Christians since the beginning of the church.
この迫害ということについてなんですけれども、私がウェブサイトで調べた限りでは、なんとキリストの教会がこの世に誕生してから、この過去100年ほどが最も迫害は強いんです。
Over 200 million Christians have been murdered for their faith.
この100年の間に200万人を超えるクリスチャンたちがその信仰のゆえに殺されています。
In 51 countries, Christians face high levels of persecution from either hardline communists, Islamic extremists, or Hindu fundamentalists.
世界のうち51カ国でなんと、強硬派の共産主義者とかイスラム教過激派、それからヒンズー教原理主義者によって、かなりなクリスチャンたちが迫害に遭ってきました。
Christians are subjected to employment restrictions, denied entrance to certain schools and universities, beaten, tortured, raped, imprisoned and murdered for their faiths.
そういうところでは、クリスチャンたちに対し就職する制限がかけられたり、特定の学校や大学に入れなかったり、無知で打たれたり、拷問にかけられたり、強姦されたり、投獄されたり、殺害されているという事実があります。
Even here in Japan, while very rarely subjected to violence, Christians face subtle persecution in the family, schools, and workplace when they stand for Jesus and refuse to take part in idolatrous practices in this nation.
ここ日本ですが、ここではほとんど暴力にさらされるということはないんですが、それでも、私たちクリスチャンがキリストに固く立ってこの国にある偶像崇拝などを拒否すると、そういう時に家族とか学校、職場で抑圧を受けるという迫害に直面することはあると思います。
Brothers and sisters, as the return of Christ approaches, the Bible is clear that the persecutions will increase.
兄弟姉妹の皆さん、イエス様の再臨が近づくとき、迫害は増すと聖書ははっきりと言っています。
The question for us is, how do we stand strong for Jesus in face of persecution?
私たちは迫害に直面するとき、キリストのためにどう固く立つべきかということが問われるんです。
Through this series, we will look at how David faced this time of persecution and learn how we can make our stand.
この6回のシリーズを通して、イスラエルの偉大な王ダビデ王がどう彼に対する迫害に向き合ったかを見ていきます。そしてそこから私たちがどう固く立っていくことができるのかを学びます。
In today's message, we are going to look at God is my refuge.
では今日は神こそ私の避けどころというところを見ていきます。
Indeed, we can only stand strong if we rely on God.
迫害の中にあって、神に頼ることによってのみ、私たちは強く立っていけるんです。
There are three types of attacks mentioned in these verses that God helps us stand strong with. We'll look at them each now.
私たちを神様が助けてくださる敵から、まあ私たちをよく思わない攻撃という、よく思わない人たちの攻撃というのには3つのタイプがあります。ではそれらを見ていきたいと思います。
Firstly, God is my refuge when I'm pursued relentlessly.
一つ目です。一つ目は、私たちの受ける攻撃ですが、容赦なく追われる。容赦なく追われるというのがあります。
The third part of verse 1 says, From all who pursue me.
今日の御言葉の一節に追い迫るすべてのものからとあります。
The Hebrew word translated here as pursue is rodaf.
追い迫るという言葉はヘブライ語で rodaf と言います。
It means to run after, usually with hostile intent.
この意味は追いかけるとなるんですが、普通ヘブライ語では敵を追いかけることを意味するんです。
So it seems from here that David was being pursued far and wide by Cush the Benjamite, who was out to harm him.
ですから、この聖書の箇所では、ダビデ王は彼を狙ったベニヤミン人クシュにあちこちと追われたということを言ってるんです。
And in David's life he also faced a similar persecution from King Saul. At times he was chased all over the countryside by him.
このダビデ王はサウル王にも同じような迫害を受けたんです、サウル王はダビデ王の力を恐れたんですね。それでサウル王は国中を探し回ってダビデ王を追っていったんです。
In the book of Acts, there's an account of a relentless persecution carried out by another person whose Hebrew name is Saul.
新約聖書の使徒行伝にはもう一人名前をサウルという人物が容赦のない迫撃を教会に与えたことが記されています、ここで私付け加えますが日本語の聖書はサウロつまりパウロなんですけれどもサウロとなっています。英語ではサウルなんです。サウロではなくサウルなんです。なぜかというとヘブライ語でサウルは、サウルなんですがこれをギリシャ語で発音するとサウロとなるので日本語の聖書はどっちも取ってしまってるんですね。サウルサウロ英語はこれを一つにしています。サウルなんです。サウル王とパウロの旧元の名前元々の名前はサウルとやはりだから同じ人物なんですね。同じ名前なんです。ごめんなさい。同じ名前。では使徒行伝の8章3節を見てみます。
Acts 8 verse 3。
使徒行伝8章新約の使徒行伝8章3節です。これはですね。使徒行伝の方は新約の5番目です。
But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off the men and women and put them in prison.
これは昔の教会で起こったことです。サウロは教会を荒らし家々に入って男も女も引きずり出し次々に牢に入れた。
Sometimes we can be pursued relentlessly, but with the intention to destroy us, or even the whole earth, for whatever reason it might be, either because of political or religious fanaticism, or even just pure envy.
時に私たちだって私たちを嫌う者から追い迫られることがあり得るわけです。それが政治的な理由だったり、宗教による思い込みだったり、妬みなどから、教会を潰そうとする人は出てくることがあり得るんです。
And when we read of David's life, he faced this many times.
ダビデ王は何度もそれを経験しています。
And it's possible if we are God's people, we may also face it at any time.
ですから私たちになってあり得るわけです。
We need to take our refuge in the Lord.
ですから私たちは私たちの主イエス様を酒どころとして進んでいくことが大切になります。
He will give us the strength to endure.
私たちが敵対する者に忍耐していく力はイエス様が与えてくださるんです。
アーメン。
アーメン。It's okay.
The second thing, when God is our refuge, God is my refuge, when they attack suddenly.
二つ目です。神を避けどころとするとき、それは私たちが突然攻撃を受けるときです。突然攻撃を受けるとき、神を頼るんですね。
The second part of verse 2 says, "They will tear me like a lion."
二節で今日の御言葉の二節にダビデはこう言っています。彼らが獅子のように私の魂を引き裂きとあります。
In this section of the verse, David is referring to a sudden attack like a lion jumping out of the grass onto its prey.
この箇所でダビデ王は自分のことをまるで草むらから襲いかかるライオンの餌食のように突然攻撃されていると言ってるんです。
One example recorded in the Bible of this kind of attack on David was when Saul suddenly threw a spear at him.
聖書にはこの実例の一つとして突然サウル王がダビデに槍を投げて攻撃したことが記されています。
1 Samuel chapter 18 verses 10 to 12
では旧約のサムエル記第1 18章サムエル記第1 18章を見てください。
The next day, an evil spirit from God came forcibly upon Saul while he was prophesying in his house, while David was playing the harp as he usually did. Saul had a spear in his hand.
18章10節から12節です。その翌日、神からの悪い霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように琴を手にして弾いたが、サウルの手には槍があった。
And he hurled it, saying to himself, "I'll pin David to the wall." But David eluded him twice.
サウルはその槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったからである。しかしダビデは二度も身をかわした。
Saul was afraid of David because the Lord was with David but had left Saul.
サウルはダビデを恐れた。主はダビデと共におられサウルのところから去られたからである。
Sometimes sudden, seemingly random persecution takes place.
今の御言葉のように、時にこの世では無差別に迫害が突然起こることがあります。
A lone gunman enters a church and starts shooting people.
銃を持った一人の男が教会に侵入して、人々に銃を発射することだってあります。
A group of radically chargedYou suddenly decide to attack shops owned and operated by Christians.
ひどく興奮した若者のグループが突然クリスチャンの店を攻撃することだってあります。
These kinds of things happen in the world all the time.
この種の出来事は世界中でしょっちゅう起こっているんです。
Sometimes we can be attacked without warning.
私たちは警告なしに攻撃を受けることもありえます。
Just because someone doesn't like the fact that we are Christians.
それもクリスチャンがただ嫌いという理由だけでです。
How can we be prepared for these things?
では私たちはそんなことに対してどう心の準備をしておけるでしょう。
How do we respond to these things?
私たちに迫害を与えるものに対してどう対処したらよいでしょう。
Only by making the Lord our refuge.
それはただ主イエス様を私たちの酒どころとすることです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, God is my refuge when they attack methodically.
三つ目です。神様が私たちの酒どころとなるのは私たちをよく思わない者たちが綿密に攻撃してくるとき、計画立てて攻撃してくるときです。
The Hebrew word, the third part of verse 2 says, "Rip me to pieces."
今日の御言葉の2節に、私の魂を引き裂きとあります。
The Hebrew word translated as rip in the NIV is porak.
この引き裂くという言葉なんですが、 ヘブライ語の新改訳聖書にはポーラックとあります。
It means to rend in pieces or tear into pieces.
その意味はズタズタに引き裂くとかバラバラに裂くということになります。
I think the implication of its use in this phrase is to show a more systematic divide and conquer process.
ここではダビデの敵が綿密に計画を立てて分裂を引き起こして征服していこうとするプロセスを表しているんだと思います。
Rather than just sudden random attacks on David, his enemy has gotten smarter and might be attempting to undermine David by creating divisions amongst his allies.
突然無差別にダビデを攻撃するというよりは、敵は計画立ててダビデ側に分裂を引き起こして、そしてダビデを衰えさせようと狙っていたのではないかと思います。
Psalm 56 verses 5 to 6.
それをダビデはこう言ってます。詩編56章5節6節、
All day long they twist my words, they always plotTo harm me.
一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思い計ることは皆私に災いを加えることです。
They conspire, they lurk, they watch my steps, eager to take my life.
彼らは遅い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています。私の命を狙っているように。
I recall reading a book about the communist takeover of China, and at first they didn't directly attack the church.
これを読むと、私はかつて読んだ中国を統括した共産主義政権の本を思い出すんです。はじめ、彼らは、ダイレクトに教会をアタックすることはありませんでした。
Rather, through subtle manipulations,They got various church groups to doubt that other churches were true Christians.
なんと、彼らはさまざまなクリスチャングループを操って、他のグループのクリスチャンが本物ではないと疑わせるよう企てていったんです。
Very soon, churches were openly attacking each other with words.And this weakened many churches without the government having to do anything else.
そしてすぐに教会同士が言葉でアタックし合うようになったんです。中国政府が手を出すこともなく、多くの教会は弱くなっていきました。
However, there were some groups of very strong Christians who knew the Bible well and walked closely with the Lord, and they didn't fall for this deception.
けれども、そんな中にあって、実は聖書にとてもよく通じ、よく知り、イエス様とつながって歩いていた強いクリスチャンのグループがいたんです。
And these groups later became strong in the underground church movement that spread throughout China, even with fierce direct attacks from the government.
このグループが騙されることなく残ったんです。そしてその後、隠れた教会、アンダーグラウンドチャーチというんですが、隠れた教会、公には見えない教会の動きとなっていって、中国中に広がっていきました。そしてなんと、共産主義政府の凄まじいアタックに耐えたんです。
Brothers and sisters, the most devastating attacks on the church can come about very subtly.
主にある兄弟姉妹の皆さん、教会というものに対する最も破壊的な攻撃はとても巧みに行われます。
Satan and his puppets are very cunning.
悪魔とその手下たちはとてもずる賢いものなんです。
We need to be on our guard against all types of schemes.
ですから私たちは心を持って用心しておくことです。
Gossip, slander, false teaching and the like can enter into the church and start to destroy it from within.
教会の中に噂話や悪口や間違った教えが入るとそこから破壊が始まっていきます。
Only by knowing God's word well and maintaining a close relationship with Him through constant prayer can we be prepared for such devices.
神の御言葉をよく知り祈りを通して神と密接につながっていくことだけによってこれらの悪の仕掛けに心の準備をしておけるということです。
Then the Lord will surely be our refuge.
そしてその時私たちの主イエス様が私たちの本物の酒どころになります。
アーメン。
アーメン。